このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
しゃべっているのは砂川と
久保田と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと素朴な疑問なんですけど、
はい、
今気づいたんですけど、
は
あ、最初の挨拶って砂川さん今こんにちはって言いましたよね。
はい、
いつもこんにちはって言ってます。
リアルタイムと同じです。
夜の収録の時はこんばんはって言ってる。
言ってます。
ああ、じゃあこれバレちゃうんですね。何時に収録してるか。
まあ何時かは分からないけど昼か夜かはバレてますね。
そっか。
あ、タイラさん
気をつけていきましょう。はい。ブラフも織り交ぜて。
ブラフも織り交ぜて。意味が分からない。
まずいことでもあるんです。
ちょっと今なんか知らない人が喋った。久保田君じゃない。俺でも久保田君でもタイラさんじゃない人が喋ったけど。
よく聞いたら久保田の声です。
あ、久保田君の声。いや今日はは
い。
グダグダ
よし、行きましょう。
今日は、記念すべき回なんですよ。
何が。
すごいスペシャルゲストが来てるんですよ。来ていただいてるんですよ。あれなんで俺とテンションが違う。
てか、第2回に出たんですが。
まあ、また知らない人が喋ってる。もう俺のやりたいことと違う。今日はスペシャルゲストに来ていただいてます。あなたのお名前は何ですか。
某 TS 等です。
わかりにく
い。ごめんなさい、ちゃんと言ってください。思いますけ
ど T 斉藤です。
はい、イエーイ。待望の
っていうか、なんか時々名前を挙げてもらってるんですけど、
はい、
なんであんなぼかしを入れた
の。わかんないです。
いや、なんかでもほらネットリテラシーみたいな。ネチケット
第1回からね。
そうですね、
某斉藤さんって言って
ムー斉藤さん。
はい、斉藤さん、お久しぶりですね。
久しぶりです。
うわ、僕は待ってましたよ。
ありがとうございます。
そうですね、いや、本当世界が求める巨匠。
はい、
で、
はい、
あのサニバラジオ、あ、なんかすごい人気じゃないですか最近。
いえいえいえ、まあ、そんなことないですよ。
で、自分の、 あの基本的にポッドキャストとかラジオとかあんま聞かないですけど、
はいはいはい、
これだけは結構聞くようにしてて、
はい、
自分の中でですね、
まあ、
全部聞いたわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、あの聞いてるうちにだんだんちょっと一言二言、感想を述べたい部分
で、やばい、今日お叱りの回と、
はい、ちょ
っと俺たち
反省部屋
小さくしたから。
じゃあちょっと早速いいですかね。
お願いします、
はい、お願いします。
あのジョジョで始まる回があったじゃないですか。
出た、いきなり。
そんな回やったかな。
放送事故。そんなのないよね。
あれひどくないですか。
はい、おっしゃる通りです。
まあまあ、
それはそういう声は絶対上がると思ってました。
なんだこれは。自由すぎる。
はい、まあまあまあ自由ですからね。
いや、でもあれ、あの最後、ダービーってやつが読んだことありますか。ジョジョ、
ジョジョは
第3部の
石仮面ぐらいなんですか。
あ、全然あれです。
第1部じゃないです。
たどり着いてないですけど、あれだからダービーっていうギャンブラーとトランプをやるっていうシーンなんですよ。
テーブルゲームです。
お、
そうで、あの分かりますよね、コールかドロップか、うん、でコールっていうと見せかけてこのラジオはっていうのに、もう僕あの時これちょっとした発明だと思って。どうですか。
え、ジョジョって そんなゲームの漫画になってたの、
はい、
途中から。
もう赤木かジョジョかみたいな。
へ
ー、ぜひ読んでみてください。
今騙そうとしてた。そこだけです。そこだけ
読んでいったらどっかでボードゲーム編が始まるので。
あ、じゃあまたジョジョぜひ読もうかな。
読んでください。ひりつくな、この回スターはみたいな話がいっぱい出てきますので、ぜひ。
いや、でもなんかああいうなんか音で分かるネタってラジオ向きでいいなって聞いてて思ったんですよ。
素晴らしい、
ありがとうございます、はい、あれお叱りじゃなかったんですか。
あ、お褒めでした。
お褒めです。
あ、ありがとうございます。
それで、あの平さんの持ちネタですごい気に入ってるのが、
あ、持ちネタ、
あの
持ちネタ、
お化けの協力ゲーム、お化け対するやつゲームあるじゃ
ないですか。あ、ガイスター、ガイスター、シャッツズーフ、ガイスター、はい、マイスターです、
はいはいはい、
それの、
うん、
かわいいお化けが、
はい、
あの赤い恐ろしいお化けに変身する時の声。それってラジオでこう、あの 公開し、
まだ公開してないと思いますね。あのゲーム自体そんなに話してないんじゃないかな。
話してないです。初めてかもしれない。
そうですね。
そう、いや、あの声がすごい良かった
な。わかりました。これちょっと今度特集やるんでその回ぜひ斉藤さんも好きだと思うんですよね。あの今度詳しくあのボードゲームと効果音っていう回を予定してますんで、はい、
そうなんです、予定してるんです。
ちょっとこの話まだオフレコ
で。じゃあまだなんかその声をなんか、はい、また聞きたいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。その回でもうたくさんやりますので。
じゃあ今回は
お預け、
はい、お預けです。
もう絶してる斉藤さんが。
いや、今のお化けの声です
よ。ああ、真似してる人全然似てない。
え、こんなんじゃなかった。
いや、平さんと全然違うっす。ああ、そうそう、久保田君の方がまだ似てる。
そっか。子供たちに間違ったの教えちゃったな。
え、子供たちに教えたんですか。
そう、いや、このなんか運転してて暇だったんで、
はあ、
父ちゃんの友達にすごい真似が上手い人がいるんだよ。
あ、お化けの出現を。
って言ってたんだけど、
僕的にやってもらえなくて悶絶してるのかと思いました。
あ、じゃ あのその回を楽しみに。
あ、はい、
これラジオの感想じゃないですね。
これラジオの感想ね。 であとラジオの感想で、
はい、
ヤコさんが出る回が面白い。
ああ、それはあるあるですね。
はい、もうヤコさんはもうあれですか、僕あの数字取るためにヤコさん捕まえて出してますから。
でなんかヤコさん出てても、はい、ほとんど喋ってないじゃないですか。
そうですね、
ちょっとしか喋らない、うん、ないのに、
のに
そちょっとがすごい。
そうなんですよ。あれヤコさんね、狙いなんですよ。あの人やらしいんですよ。
あの北九州弁、
あ、はい、神座2代目の、うん、はい、
それも面白かったし、
よかったですね。
この間言ってたあの、うん、集団面接の話と
か、
あれ面白かったですね。
そう、ヤコさんはね、うん、本当に、ね、
あれなんかそのヤコさんのビジュアルが分かるから、
あ、
ヤコさんを思い浮かべるとなお面白いじゃないですか。
あ、
くるくる回ってるヤコさんを、
うん、あ、一応こんなおじさんがっていう音の情報は出してましたね、あの時もお話で、はい、なるほど、ビジュアルが分かった方が
そうですね、もっと面白い。
ちょっとトム・ハンクスみたいな。
そうですね。はい、トム・ハンクスに似てますね。
トム・ハンクスにお茶漬けをかけたみたいな。
お茶漬けかけた。今はどうかな。
僕この間あの、
は
あ、あの相撲の、
はいはい、
なんだっけ、四股踏んじゃった
を
見てて、
はあ、昔の映画ですよ。
ヤコブさん出てました。
出てたんですよ。竹中直人としてですね。
あの頃の竹中直人、うん、
意外と似てるなと思って。
あ、じゃあトム・ハンクスと竹中直人を足して2で割ったみたいな。そんな感じ、
う
ん、
そういうのをそのヤコさんを知らない人はイメージ。
ああ、そうですね、苦み走った感じ
でなんかくるっと回ってなんかポーズして一点だったみたいな。
、まあ、確かに想像すると面白いですね。
ああ、
うん、なるほど、
はい、ありがとうございます。他には、
他にですね、
はい、
インスト編、
あ、はい、今度こそお叱りだ。
ああ、なんかあったっけ。
すいません。
いやで、まあこれはその、まあ、ちょっとお叱りじゃないんですけど、ちょっと、はい、
うん、
ぬっていうかその、おやと思ったんですけど、
はい、
勝利条件を最初に言うっていう話があったじゃないですか。で、まあ確かにそれで分かりやすいゲームってあると思うんですけど、
はい、
例えば将棋なんかだったら、まあ、王を取れば勝ちですって言えばもう分かるんですけど、
はいはいはい、
あの勝利点をたくさん集めた人が勝ちですっていうゲーム、
はい、ありますね。
はいはいはい、
多いですね、
うん、結構多いですよね、
はい、
でそれがちょっとどうなんかなって、
なんかあれですね、言っててもってことですよね、
うん、これって実は何も言ってないのと同じみたいな。
そうなんですよ。それだから確かにその通りで、僕だからそういうゲームのインストするときは一応言うんですけど、もうほとんど空気みたいな感じで、うん、勝利点を取ったらしいですみたいなで鳴らして、
聞こえなかった。
でその次にそので、勝利点を取る方法がこれとこれとこれですっていうところが本物だと思ってるんですよ。
で
そこからね、こうなんか遡らせていくみたいなのは考えてますけどね。まあでも本当難しいですよね、正解は。
まあ言ってみれば囲碁なんかも、
ああ、なるほど、
得点を集めた人が勝ちですみたいな言い方は、まあそんな説明する人はいないと思うんです。得点が意味するものは何かなっていう部分を、でその、まあ、得点を集めるのものが目的ですっていうと、まあちょっとぼんやりするんですけど、でもなんかそうとしか言えないゲームも結構あるじゃないですか。
なんか前この話しましたよね。なんだっけ、ドミニオンとかもそうって言ってたかな。なんかそのいわゆるゲーマーではないタイプの、その普段ゲームを遊ばない方にゲームを紹介するときに、例えばドミニオンで6点取りましたよやったねとか言っても、だから何みたいな話になるみたいな。
だからあれですよね、分かりやすく例えばこの国の王様になったら勝ちですよとか、そういうのが欲しいってことですよね。フレーバー的なものが違います。
まあでもなんとなくそういうことじゃないですか、その目に見えてみたいな。
でも斉藤さんが、合ってます。
そうですね。なんでまあちょっとそういうものに置き換えて考えられたらそっちの方がいいのかな。
よかったよかった。合ってますね。
ボンボンやりですね。
で
確かに、まあ、例えばドミニオンだったら、自分の中ではあれ5枚の手札を使って、8金を生み出すゲームかなって、で8金を生み出すとその属州が変えるので、
6点の属州ですね、
でどうかだけだと5枚あっても5金しか出ないので、でそこをそのカードを違うカードを買ったりして、8金5枚で8金出るように工夫しようみたいなゲームなのかな。
もうすごく大まかに言っちゃえばそうですよね。
あ、それをインストの中で言っちゃうってことですか。
まあ、ちょっと今話が若干ずれたんですけど、
そうですね、
まあなんかそれが目的のゲームなのかなみたいな。
なんか一応6点 の, あのやつは属州って書いてるじゃないですか、だから属州が増えてったらいいっていう、だからどんどん自分の国を大きくしてってくださいみたいな話。
領地がですね。
ですよね。
でもそのイメージできますわ。
だからできないんですよね。絵描いてないしね、数字6しか書いてない。
だからそういうドライなゲームってやっぱあると思うんですよね。
ありますあります。
前多分同じ話で上がってたのが王と数奇教、まあ、チャイナでもいいんですけど、あれってなんかそのいわゆる、建物みたいなものをこう建てていくっていうので目に見えたものもあるんですけど、その得点のシステムっていうのがすっごいそのゲーマー的なんですよね、なんか目に見えない感じなんですよ、1位は2位の点が入って2位は3位の点がみたいな。
何それ全然意味が分かんない。
だからそこが直感的じゃないんですよね。だからそういう意味でその例えばカタンみたいにやった大きな建物を建てたよみたいな、そういうものが見えにくいからっていう話をなんかした気がしますね。なんかゲーマー向けってそういうことなのかなみたいな。
カタンも一応10点集めるのが目的といえば、まあ、なんか数字的に言うとそうだけど、なんか実はその自分の町をこう発展させてゲーム、
よく聞くのはそのテーマフレーバーとシステムがうまいこと噛み合ってるゲームがいいゲームだって聞きますよね。
まあまあ分かります、
そのだから点数を集める目的とこのフレーバーに合う世界観に合う目的が合致してたらいいみたいなことですか、斉藤さん。
いや別にそういうわ
けじゃない
ん
ですかね。
でも斉藤さんどっちかといえばあれですよね、アブストラクトゲーム愛好家ですね。
そうですそうですそうです。
無味感想なその
そう自分割とテーマと不一致でもそんなに気にしないんですよ。
システム派の方ですね。
だから僕が言ってることではないってことですね、斉藤さんがおっしゃりたい。
なんか雰囲気的に自分好みのかっこいい雰囲気だったらそんなに気にしないぞみたいなとかは分かりますかね。
どうなんだろうな、まあ、結局好みっていう話ではあるんでしょうけどね。どうですか、なんかこの話はそんなもんですか。
あとさっきちょっと言ったポイントサラダゲー、
ポ ポイントサラダゲー。
ちょっと言って
な、何ですか
何ですかその信号。
初めて聞きました、ポイント信号。
ちょっと言ってないよ。
その得点を集めるのが目的としか言えないゲームって、まあ、例えば、はい、フェルトのノートルダム、みんな大好きノートルダムとか。
そうですね、
あ、
みんな大好きボラボラとか、
あ日本国民がみんな好きなものでおなじみのあ、まあ、あと、はいはい、
もうちょっとみんな好きそうので言えば、あの何でしたっけ、
ドラゴンイヤーですか
ドラゴンイヤーとか、
うん、
あとなんか緑色のワインの、
緑色のワイン、どんなやつ、
ワインの、
あれ、あのあれ、
ワイナリーの季節じ
ゃない、あグレンモアだ、
グレンモア、
あグレンモアとか、
あなくなってる、
なるほどなるほど、それがポイントサラダっていうんですか、
なんかいろんな部分で、まあ、得点を取れて、
うんうんうん、
まあ、何をやっても得点になる
系の、あだから結局そのキャベツと人参とトマトをこうごっちゃりサラダボウルに入れるみたいな感覚ですか、
うん、なんかよくそういうこと、そういういろんな何をやっても点が取れるとか、あちこちに点が取れる要素があるの、ポイントサラダ
っていう言葉があるんですね、
ナメガド
ウルとかそうじゃないですか、
あそうそうですね、まあ、少しだけあの悪口っぽく揶揄されて、
へえ、
ああ揶揄なんだ、
表現も
話者による
あるのかなという、
あじゃあその名作ポイントサラダゲーとは言わないんですね
いや、うん、だけどあの結構その流れとしてはポイントサラダゲーが、
うん、
まあそのみんな大好きフェルトのゲームって大体ポイントサラダだし、
はいはいはいはい、
あとみんな大好きアグリコラとかも、
まあそうですよね、てか結構その得点要素の多いゲームはじゃあもうほぼそうっていうことを、
そう
ですね、そしてすいません全然話の腰を折るようで悪いんですけど、ポイントサラダってなんかいいなと思ったんですけど、これポテトサラダに似てるんですなんかこうポイントサラダってなんか言いたくなるすいません話戻しましょう、
それメニューに出したらいいじゃないですか本日のポイントサラダ
え、でそのポイントサラダが何ですか、
はい、いやでそのポイントサラダゲーっていうのは結局、
はい、
そのさっき言った目的みたいな話で考えると、
うん、
何をしてるってことを、
うん、
どういう表現で言い換えられるのかなってちょっと
考えたんですよね、これもできるしこれもできるしっていうなると逆にこう分散するっていうことですかね、うん、
それをその点数って部分をちょっと、うん、こうなんかこう変えて表現した時にどういうことをしてますよっていうかしたらいいですよってこう、
あれさ、そのちょっと思ってるのはその得点要素が多いゲームで、まあ、あくまで思ってるだけでそれを常にできてるかっていうとあれなんですけど、その何々プレイってあるじゃないですか、
うん、
なんか例えばその船プレイとか、うん、農場プレイとか、うん、なんかそういうのでなんかその辺をなんか想像力を喚起させればいいのかなみたいな、こうあなたはこの 農業を営んで得点を稼ぐこともできるし船もできるし、まあ、結局どこからでも点は入るんですよみたいな、であなたはじゃあどういう人生を歩みたいのみたいに考えたら、結構それで自分のしたいプレーっていうのもなんか見えてくるんじゃないかなみたいな気はしますけどね、なんか特に初プレイとかだと、
そうですね、うん、プエルトリコなんかだといろいろあるけど、出荷か建物か、
うんうんうん、
でもおよそその2つ2大得点要素、
うんうんうん、はいはいはいはい、だからそれで言うとなんだこう貿易するマンか、
うん、
なんか建物建てるマンかみたいな、うん、なんですかね、実業家かそのなんか貿易商人かみたいな感じになるんですかね、
で、まあ、ちょっと考えたのは、
うん、はいはいはい、
そのサッカーと野球を同時にやってる、
その例え大丈夫ですか、
その例え分かりにくいですかね
まあちょっとだから点数の稼ぎ方が違うよって言いたいですよね、
なんかサッカーと野球っていうとちょっとあれですけど、それ合ってんのかな
、まあ、あその運動会みたいなあれですかね、
あ
かけっこやれば綱引きもやってて、
あ
あ、なるほどなるほど。だから
時々時間帯がバッティングしたりもしてて、
うん、
あれどっちに行くと点が高いかみたいな、
はいはいはい、
勝てるかとか、
うん、今のやつが分かりやすかったです、う
ん、へえ。
なんかね、あれとかもそうじゃないですか、サイズ大釜精液、
まあそうですね、いっぱいありますもんね。
で、まあ、フレーバーで言ったら、うん、要はなんか国を発展させなさいみたいな、
うんうんうん、
ざっくり言ったら、でその発展させるために戦争で発展させるのか、あ、だからあれですよね、文化系、あのセブンワンダーとかシビライゼーション、僕は分かんないですけど、
うん、
とかも結構あれじゃないですか、その何、文明で発展させるのか戦争なのかお金なのかとかいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
だから何ですか、フレーバーとしてはちゃんと乗っかってるというか、
うんうん、
どうです斉藤さん、
うん、
クリアしてません。
いや、ちょっとサイズの点数はちょっとどんなんだったかなと忘れちゃったんで。
ああ、いや、まあ、あのサイズは一旦忘れていただいて、セブンワンダーで言ったらほらあるじゃないですか、7種類のカードがあって、うん、まあまあ素材の方は別にあれだけど、まあ、いろいろ得点を取る方法があるじゃないですか、
うんうんうん、
そう、いや、ただセブンワンダーは、
はい、
その意外とそのややこしいんですよ、その、
うん、
置き換えて話考えるって話になった時に、
あれ確かに
要するに出しただけで言ってしまえば得点になったりするじゃないですか、
まあ、やってることは同じなんですけどね、実はね、はい、ただカードの色が違う、
うん、3つ揃えば得点とかだと、まあ、
はい、
揃え集める
ゲームですみた
いな。じゃあセブンワンダーは忘れましょうか
なかなかいい例え出てこない、
うん、いや、でもなんかそれセブンワンダーみたいなゲームもなんか、
うんうん、
こうなんかすっきり考えられたらい
い。あ、むしろだからそれをってことですか、うん、あ、でも僕どうですかね、僕はそれですっきりしてますけどね、
うん、
なんかその黄色だったら経済です、お金ですよね、お金で点数をで、セブンワンダーで世界の七不思議を立てることで点数をもらったりとか、うん、戦争を勝つことで点数をもらったりとか、
はいはいはい、
なんかほらね、戦争プレイが好きな人、科学プレイが好きな人、
うん、
ね、文明プレイが好きな人とかね。
そうっすね。
ダメですか
ダメですか。
いや、斉藤さんがなんか腑に落ちないって顔してるから。
あ、いやなるほどね
今絞り出した、なるほどねなんて思ってない。どうですか。
はい、そうで、で、まあ、その、
はい、
方向性としては得点要素がたくさんあって、まあ、イコールその過失字が多くありますよみたいな、
はい、
が 今の主流だけど、
うん、そうですね、
なんかそれをちょっとこう逆側にもっとその目的を分かりやすく、
はい、
一個っていうふうに返してきたのが、はい、あのイスタンブールとか。
おお、イスタンブール、あのルビーを集めたら勝ちですよね、
うん、あれはなんかその要素はいろいろあって、はい、まあ、いろんなことするわけですけど。
なるほど、そういうことか。
でもその宝石をまあ5つ集めるっていう、なんかなんかやっぱシンプルな話にこう集約。
ああ、僕今初めて斉藤さんの命題が分かりました。今まで命題が分かってなかったかもしれないです。要はだから一言でシンプルに、言えるようにしたいってことが命題だったんですね。
あ、
ごめんなさい、みんな知ってました。
まあ、なんとなく、
まあ、自分もちょっと言っててなんかのぼやぼやんと
した
な
と思ってたんですけど、イスタンブールが正解例ってことですね。やることは違ってもいいけど、まあ、要はルビーをたくさん集めなさいっていう、
うん、そうですね。まあ、話を戻すと、
はい、
そのまあ、得点を集めるゲームが多いけど、
はい、
そのちょっとそれが分かりにくい。
その得点1点2点3点とかじゃなくて、ルビー1個2個3個だったら分かりやすいだろってことですよね。
何を目指せばいいのかみたいな。
そうですね、まあ、そうですよね。だからノートルダムじゃねえや、イスタンブールとかはそこがすごくくっきりしてますよね、
うん、
なんかだから結構あれなんですよ、よく聞くのがなんかそこそこルール多いゲームなのに、
うん、
そのあれなんですよね、逆にあんまりそういうゲームやらない人でも、
うん、
リプレイしたくなるっていう声をすごく聞くんですよ、
うんうんうんうん、
だからそこにあるのかなって気もしますね。そのなんか達成感だったりとか、そのゴールが見えやすいから、うん、もう一回チャレンジしたいなみたいなことになるのかなっていう、やっぱそう考えるとすごいいいゲームですよね。
しかもあれじゃないですか、5個っていうのがすごくないですか、うん、普通の人とあの得点ゲームだったら何十点とか100何点とかじゃないですか、うん、5個だったら例えば今回勝てなかった3個しか取れなかった、でもあと2個取るためにどうしたらいいんだろう、なんかいけそうな気がしません、あと2個って言われたら、だから初めましての人でも楽しめるんだ、うん、今度はいけるかもしれないって。
なんか点数のゲームだと、
はい、
その点数って部分にこう意識してこう燃えてくる、
うん、
くればそれ面白い、
はい、
けども、例えば初めてやって
そうです、ね、
55点でしたってなって、
そうですね、
なんかいいのか悪いのか、
はい、
ふーんみたいな、
分かります分かります、うん、その気持ち
何回もやっては100点超えたとか、うん、なんかどの辺が勝負どころみたいな見えてくると燃えてきたり、
あ、そのなんか目的達成感とかそういう部分なんですかね、
うん、あれはじゃあどうですか、あのジェノバの商人とかはお金になってるじゃないですか、お金って分かりやすくないですか、すごく、
うん、
あのしかもお金得る方法も明確じゃないですか、なんかこれを あそこに持ってったらもらえるよとか、こことここ通ったら手紙とかで、ね、お金だったらあ、ね、お金いっぱいあった方がいいやって全員思ってるじゃないですか、 どうですか、お金が目的の、あ、ごめんなさい話違いますねだから全ての点数をお金に変えるっていうのはどうですか、ダメですね
いや、なんかお金イコール勝利点っていうのもこれはこれで結構複雑な問題っていうか、
はあ、
まあ、そういうゲーム実はありますよね、
はあ、
有名どころですとメディチとか、
あ、
うん、この間やってたモダンアートもそうですね、
あ、そうですね、
そうですね、
いやであれ系って単純に見えて難しい印象があります、うん、なんか結構
難しいっていうのは何、勝ち方じゃなくて、
勝ち方、うーん、いや、まあ、終わってみたら一目瞭然なんですけど、
うん、
意外とそのそういうゲームの得てして特徴でそのゲーム中に意外とよくわからな い, い
あ、自分が何位なのかわからない、
うん、で逆にそうじゃないと多分成り立たないんでしょうね、
そういうゲームなんですよね、
うん、だからそういう意味では逆にジェノバとかは終わったらなんだそりゃみたいな、
うん、
そういうゲームかなって気がしますね、うん、
モダンアートとジェノバはい、まあ、明らかな問題点としては、
はい、
うん、自分の全財産を上げてその人を勝たせるってことがやろうと思えば
ね、
できちゃう、
はい、うんうんうん、
でもそんなことしない、
うん、いやだからまあ普通そんなことしないんですけども、
はい、
なんか結構そこってあの微妙なバランスで成り立ってる話だと思うん
です。そうですね、対人ゲームならではのね、う
ん、そのだからあれですよね、なんかゲームが崩れるみたいな、
なんかその払った方はその良かれと思って払ったけど、それによって負けて2位になってしまった人はやっぱそれが握手とか上げすぎとかって思ったりする可能性、
はい、そうですね、それはありますね、確かに、うん、はい、でもまあそれありきのゲームですもんね、それも込みの、
うんうん
う
ん、
交渉ゲームとかだからしょうがないです。
まあまあ、そういう部分がそのお金イコール勝利点のゲームの、
あ、難しいところ、ちょっと
若干あの、うん、ナイーブな、
あと全てお金につなげるのってやっぱ難しいですよね、フレーバーによっては、
うん、
まあ、できるかもしれないけどそれって面白いのみたいなな
んか結局こう今回って何の回なのかなって思い返してみると、
はい、
そのなんかあざこういろんな話したけどイスタンブールは素晴らしいっていう話になって
斉藤さんそれだったら第1回と変わんないですよ僕と変わんないな
20何回やってきて結局そうなのかみたいな
おしゃさりってそういうあれなの？
でもそう今ちょっといろいろ考えてたんですけどその5個の宝石に最後終了条件を持ってきたっていうのはこれ簡単そうに見えて意外と調整とかすごい難しかったんだろうなっていうのを今考えてて、結局あれじゃないですかその単純に考えるならお金 もしくは資源、まあ、あれだったらお金ってなりそうですけど、
うん、
ってすればいいものを、
確かに
それをそのワンクッション踏んで、うん、宝石に変換させるわけですよね、
はい、
だからその変換効率とかのバランスとか、
うん、
多分だいぶ練ったんだろうなっていう気はしますよね。
そうですね、うん、
言えば言うほどイスタンブールを褒めると
確かに、イスタンブール出現率高すぎです
あ、でも最近言ってなかったですね。最近
そうですね、はい、何回かは言ってなかった
な。でその、 ポイントサラダの代表格のフェルトさんも、
はい、
あの最新作の
うん
デルフォイ、
お
みんな大好きデルフォイ、
おみんな大好きなことでおなじみの
あれはその12個の目標を達成したら勝ちっていう、
へえ、あれじゃないですか、だからイスタンブールのお兄ちゃんじゃないですか。
そうなんです、ミッション達成型ゲームで、
へえ、
ただなんかどういうわけかそれがすごい批判されてるのをよく聞くんですけど、
ああ、なんか評価が低いっていう、
うん
でも斉藤さんはそうは思ってないですよね。
そう、自分的には、はい、それは結構いい試みじゃないかなって。
12個達成したら勝ちなんですか。
そうなんですよ、
早
く12個達成したら OK って、
まさにイスタンブール、
うん、と同じなんですよ。
へ
え、僕はもうやったこともないので、そうそう、レビューも読んだこともないので全く分かんないんですけど、なんかあの、うん、重いんですかね、タイナさん。
いや、まあそこそこじゃないですか。
いや全然軽いですよ、軽いプレイ感。
何時間ですか。
60分から90分ですかね。
本当ですか。
60分、
そんなもんだと思いますよ。
そうなんだ。
じゃあなんでそんな評価低いんですか、世間で。
いや、わからないです。
わかんないです僕もイメージで喋ってるんで。
あ、平さんも別にレビューを読んでるわけではなくて。
うん、
別に。
あとなんかフェルトのゲームって重く苦しいみたいによく書かれてるんですけど、でその苦しめられるのが気持ち、痛気持ちみたいなのよく見るんですけど、なんか自分的にはフェルトのゲームってそんなに悩ましくない印象があるんですよ。
もう麻痺しちゃったじゃないですか。
いや なんだろう、自分はもうアグリコラとかのはるかに苦しい感じ。
でもね、言いたいことは分かります。なんかその表に見える部分で、例えばそのドラゴンイヤーとかその代表格だと思うんですけど、
うん、
12ヶ月間そのほぼ苦しいことを、苦しいイベントがずっと来て、
はい、
それに対するそのデメリットに対する解決策を作るっていう、
そうですよね、
それがテーマになってるから、うん、一見苦しそうなんですけど、うん、いやまあ確かにドラゴンイヤーちょっと苦しかった気もするけどでも分かるんですよ。そのこの間僕ですね、あのアグリコラのファミリーバージョンっていうのをやって、
うん、
あのなんならあっちの方が苦しかったです。
うん、
食料事情とかそのなんだろうな、まあ、カツカツ、なんか発泡塞がり感とか、
うん、あとなんかその段取りを考えないといけないみたいな、あれをする前にはこれをして、さらにそれをするならこれを今やっといてみたいな。
ああ、そうですね、うん、そうなんですよね。だから意外と確かにフェルトのゲームは苦しいと言いつつ、なんか意外とそこは緩和されてる。前斉藤さんがおっしゃってたので確かになと思ったのが、そのダイスの使い方結構上手ですよね。やっぱそのなんか程よく緩めてくれてる。
なんか割と苦しいは苦しいけど、結構巻いてばやってることはエイヤーで、
確かに確かに、
まあそうですね、ドラゴンイヤーとかも見えてますからね、いつ何が起きるって分かってるから用意ができますよね。
で別にそんなにこう深く計算してとか、
そうですね、
なんか割とその、自分にとってはライトな感じなんですね。
そうですね、確かに確かに。
フレーバーでしょうね。
フレーバーです。
あの人すぐ二言目にはペストとか言い出すから、
そうそうそうあのノートルダムで言うとペストとか、だからそのドラゴンイヤーもそのノルマ達成できなかったら人が死んでいくじゃないですか、やっぱ暗いですよ、
死ぬとか病気とか、
うん、確かにそういうイメージでその辛いっていうイメージを湧く人が、
でもシステム的にはそうでもないよと。
そうですね、確かに意外と優しい感じはある。
僕嬉しかったのが、あのセリゲーナイターの時に斉藤さんがあの 倉庫のマッチ持ってきてくださったじゃないですか、でインスト聞いて、あの毎シーズンごとに火事が起きますよって聞いた時に、これもしかしてフェルトですかって言って正解だった時が俺もちょっとしてちょっとゲーマーとしてあれしたかなって思いました
そうそう、やっぱりそういうなんか負の要素が出てくるのがそういうイメージにつながってるんです
か、ね、でもそれが味、
そうですね、
なんかその人の色というか、うん、あ、なんか個性ですよね、
確かに確かに、
いい個性してますよね
確かに普通だったら、いやまあもちろんフェルトのゲームもその足し算の要素はもちろんあるんだけど、その点を稼いでいくっていう、なんか普通だったらやっぱその何かを立ててプラスになりますとか、うん、何かを作ったらプラスになりますっていうのがすぐ思いつきそうなもんだけど、うん、その苦難を苦しいことを乗り越えたらっていうのはなんかだからかなり強烈な個性ですよね、そこが実はやっぱり大事なのかな、大事というかそのフェルトをたらしめてるみたいな、
しかも微妙に乗り越えられなくて、このなんかどっか傷を受けないといけないみたいな、
そのなんか人生って全てプラスじゃないんだよ三つをみたいな、なんかそういう、こうフェルト先生のあれがあるんじゃないですかね。
でもなんか自分なんか割とそういう何かを切り捨てるっていうのが好きなんですよね、
断捨離みたいな、
あのマジックにハマってた頃も、例えばその黒のスーサイドブラックとかで、自分の身をもうギリギリまで
まずいやつです
ね、ライフを削ってでも一歩先にその相手を削るとか、
マジック・ザ・ギャザリングですね、
マジック・
ザ・トレーディングカードゲームです、
はい、あと赤バーンで、あのもうこれを出されたら負けっていう弱点がいっぱいあるんだけども、あえてそういう要素を切り捨てて、そういうの好きだったんですよね。
ああ、やられる前にやる的な、
うん、
ああなるほどな、ああそれがあるのかもしれないですね、このフェルト好きのなんか根底というか、
で逆にその全てに対応できるような保険、保険をかけまくるような人生は好きじゃないんですよ、
おかっこいい
六度僕どっちかというとあの保険かけまくるタイプ
え嘘だ、細く短く、太く短
ゲームとかでは割とその
あゲームでは
こうしてこうしてこうしたいよねみたいな、こうなんかお花を育ててあげるみたいな、
そうい
うの好き
なんでカフェとか入ってるんですか
まあフレーバーの話です、
ね、デルフォイでもやっぱそういうところがあるんですか。
デルフォイもありますね。
あネズミが、
いやネズミじゃないんですけど、なんか
カジールみたいな、
あのなんかタイタンカードにサイコロを振って出目によって、
はい、
なんかドクロマークのカードをもらうんですよね、
はい、
でそれがいっぱい集まると、
うん、
あなんかお楽しみイベント、
お楽しみって悪いことですね、
手間が飛ばされるんですよ、
悪い、
悪い、
で
斉藤さん燃えるんです
、そう燃えるっていうか、まあ、その、はい、それをならないようになんかこう、うまくドキしてる、だけどあんまりそっちに手間をかけてたら、
そのやっぱり
本来の目的が達成できないみたいな、
あそのバランス感覚がうまいんですか ね、いやそうなんですよ、これね、これ思うんですけど、斉藤さんと平ってなんかおかしいんですよ
何がですか、
いやなんかなんかバランス感覚やばくないですか、この話深く話さないですけど、
はい、
いやなんかどちらもなんかすごい自分の趣味にめっちゃね、お金もかけるし時間もかけるしすごいじゃないですか、だけどなんか別になんかちゃんと仕事もちゃんとしてるし家庭もちゃんとしてるし、
ちゃんと
そのバランス感覚ってどうしてんのかなと思って、いやでも仕事はだってしてますよね、無職じゃないですね、
はい、
そういうことですよ
そういうバランス感覚、
はいはいはい、
平均台が上手とかそういうことじゃなくてい
やだってやっぱりよ普通の人で結構こういうなんかその仕事とか家庭とかそれこそ趣味を全部殺してギリギリ保ってる人とかもいると思うんですけど、まあまあいいです、ごめんなさいゲームの話に戻りましょうはい、はい、
砂川さんの方がそういう意味ではとんがってるんじゃないですか
いやだからとんがってるってことはバランス感覚はないってことですよ、はい、僕は家庭がないので 家庭に力を注ぐ必要ないじゃない
ですか。家庭募集はしてないんですか。
今のところはしてないんです。
そのラジオを聞いてる皆さんそういうの
全国の女性ファンに
大丈夫です。ラジオ大丈夫ですっていうか振らないです。なぜならラジオ顔が分かんないんでね。勝手に顔想像するんですよ、ラジオっていうのは。
砂川さんはラジオの皆さんにお伝えするとどんな顔って言った
ら。ちょっとゲーム、じゃあいいですよ。変なプラスのあれ、なんでこんな話してんだよ。いいですよ。俺は期待される方が嫌なんで。
シーサーみたいな感じです
か。シーサーじゃない。
ローマ、
ローマ。まあ。
じゃあ自分で言いましょうか。言われたことある芸能人は自分は思わないけど、石原良純とかに似てるとか言われたことありますよ。自分は思わないけど。
宮里藍。
宮里藍ね。あと何でしたっけ、あけぼのとか言われたこと
ある。ハローあけぼの。
あります、あります。話をゲームに戻しましょう。
何の話でしたっけ、もう忘れちゃったな。
確かに。
まあ、デルフォイの話はいいですか、斉藤さん。
デルフォイ一回、じゃあちょっとそのやっぱ再評価ね。再評価っていう言葉は知ってます？
再評価っていうか、田中さんやったことあるんですか？ダメですよ、やって
ない、ね、確かにやってないのに評価できないですね。
罰マークつけちゃう、
はい、初評価です。
別にこう罰マークってわけでもないんだけど、
フェルトにぶん殴られますよ。
2メートル超えの
そうですよ、体育教師って厳しいことで
言うの。多分あれですよね、なんか両津みたいなこう手の毛が生えてて
腕毛
そうそう、まあ、F ワードを言いながらラッキージャンプみたいな。
もういきなりドアバーンって割って帰ってきますよ、ね、
そっちの、それはそっちの方が失礼でしょ。
フェルト怖えな。ちょっとまあじゃあフェルトのためにも一回じゃあデルフォー一個やって、
はい、
やってからじゃあ今度改めて話しましょう。
そうですね、
12個ってちょっと多かったねとか、はあ、そこがダメだったねみたいな。
なんでダメ出しばっかり
なんて。またそんなぶん殴られ
る。斉藤さんメモ大丈夫ですか。
あ、もう大体こんなもん。
そうなんですか。
あとホットゲームインマイワールドってやつですか。
あ、それそれ。
じゃあもうあれなんて言ってるかよく聞こえないんですよね。ヒアリング能力が低くて。
じゃあもういいですか、いきます。
あ、どうぞ。
ホットGame in my heart。 一番聞きたいところを潰す。
それどういう意味なんですか。
ヘッドです in my head。 私の中の熱いゲ
ーム。私の脳内にある今最も熱いゲームっていう意味で。これ何から来てるかっていうと、テーブルゲームインマイ、インマイワールド、
テーブルゲームズインザワールド、インザワールド
をちょっともじったり。
あ、やっぱりそうだったの。
はい、ちょっとマニアックなネタなんですけど、僕の好きなバンドのあれで、なんていうかな、思い出インマイヘッドっていうのがあって、それと足して、はい、
涙出た
よ。お願いします。じゃあホットゲーム、
今日は誰ですか。
はーい、
斉藤
さん。
今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。これ何でしたっけ。ガイスタートレッペ。
取ってないし。いいですか、物なくてもいいですか。
いやいや、あった方がいいです。
じゃあ言ってくださいよ。
日本語タイトルにするとお化けだぞ。
そうですね、お化けだぞ。あ、これ斉藤さんからお話聞いて、僕めちゃめちゃやりたいなって思ってたんですよ。
何年かの、
はい、
まあ、もうだいぶ前の子供ゲーム大賞2004年。
ああ、はいはいはい、
キッズ大賞受賞、
はい、
のゲームで、
はい、
ざっくり言うとスゴロクです。
おお、
サイコロ振ってゴールした人が勝ち中。
なるほど、
なんとも分かりやすい。
まあでも斉藤さんが紹介するぐらいですからね、ただのスゴロクなわけないですよね。
やっぱネズミが出てきてかじられたりとか。
いや、フェルトさんじゃないですよね。
なんですけど、
はい、
サイコロの目に2つお化けのマークがあって、
お
これが出たら、
はい、
その自分どれかのコマにお化けをかぶせるんですよ、
はい、
そうすると磁石になってて、
お
出てこなくなるん
です、ね、はいはいはいはい。
でしまいにこう全部 お化けになると、はい、どれが誰の駒かわからなくなって、
あ、なるほど。
でその状態でお化けが出ると、はい、チェンジしていいんですよ。
あ、場所を、
場所を、
はいはい。
で その後はもう自分の駒が入ってると思ってる駒を進めるっていう流れになって、でその最後どれかがゴールしたら答え合わせ
開けて、うわ
そうでっていうゲームなんですけど、
はい、あのこれもう問題が発覚しましたね
いやいやいや、これ出ますよ、
ね、駒が取れない簡単に。
ただその、はい、駒が4つしかないんで、
ああ、うん、4人までしか
ない、まあ、大人、子供だったらともかく大人だったら4つぐらい覚えてられるんじゃないか、はい、と思いませんか。
ああはい、うん、思います、うん、と言っときます
で、まあ、そういうふうに思う人も多いんですけど、
はい、多いでしょうね。
で実際このもう身の分からなくならないように凝視してたら、はい、目を離さないようにしてたら、はい、まあ、簡単に覚えられると思うんですけど、
はいはいはいはい、
これそういう記憶ゲームじゃないんですよ。
おお、
相手の記憶をいかに消すかっていう、
おお、
攻撃要素のある記憶ゲーム。
はいはいはい、どうやって消すんですか。
話しかけるんです
よ。おお、意外、斉藤さんおしゃべりゲームそんなに好きじゃない。
あ、まあそうなんですけど、
はいはい、
ですけど
やりたい
あ、じゃあ やりますか
はい、
もうじゃあこれはもうラジオはいいですかね。
いやいやいや、話してくださいよ
あ、じゃあ話しながらいきますか。
いきますか、話しながら
できる。じゃあ適当にカットしながら。
どうやっておしゃべりしていくんですか、斉藤さん。僕、斉藤さんが積極的に話題振ってくるっていうのがあんまり想像つかないです、うん、
いや、ですから、まあ、実際そこ苦手なんで、まあ、みんなやってる人にしどろもどろになっちゃうんですけど、
はい、
あ、じゃあこれがあの前から、
そうですね、はい、斉藤さんの好きな青がないですね。
ないんです
黄色とオレンジってめっちゃ似てるのになぜ。あ、これも狙いなんですか。それだと赤と緑も似てた方がいい。
じゃんけんぽん
イエーイ、
はい、ゲーマージャンケンで平さんが一番になりました。
なんかあれですか、じゃあ好きな海産物の
話とか。じゃあ、お化けさんに
キュッと、お化けかぶされた、おしゃさに。あ、これってじゃあ、お化け、自分の駒がお化けあって分かんない時って、自分の駒だと思うやつを動かしていいってこと
ですか。そうですね。あれっていうか、もう早速どれかを、
イエーイ、今ね、お化けが3つ、
ため酒
オレンジオレンジだけ、あ、オレンジもかぶってない。
これ、ね、いや、オレンジ俺ですからね、
お化け。
あ、いやいやいや、
あれ
だから、これって今久保田君自分にかぶせる必要なかったの。
あ、いや、もう最後は
誰かにかぶせる。これは絶対
残り1個だったん
で、この後から お化けが出たら入れ替えが可能。
入れ替え可能、
イエーイ。
じゃあそうですね、魚しりとりとか知りながら、
入れ替え
知りながら。
いや、それ入れ替えの
目何やって
る。4ですよ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、1、2、3、4。
あ、魚しりとりいいですね。
4だったら入れ替えちゃった。
フグ、
おしゃさに、1、2、3、4、ゴール。さあ、これは何色でしょうか。
それはですね、黄色です。
え、やった、せーの、ば、緑。おー、あ
れやってないですか。僕これだと思ってた。
試合に勝って勝負に負けてるじゃないですか、本当に。
あ、違う、これ
か。イエーイ、勝った、イエーイ、
楽しいですね、これ。
これ最強、マジ最高。
でも、本当分かんなくなっちゃうんですよね。
全然分かんな
かったです。分かんなかったですね。
これ、あれですよね、やってることはゾンカマと、こう、なんという
か。ああ、そうです。いや、でももう
楽しみ方としては
、うん、集中力別にあれしなくても全然分かんなかった、
うん、どこで見失ったかな。
で、意外とそのゲーム終了時まで集中力を持続させるって難しいです
よね、はい、そうですね。あと、みんな普通のことができないサイコロ振らずにやったりとか、振っても出目を無視したりとか。
斉藤さん、思ったんですけど、これガンガンするよりもこれで普通になんかあれ綺麗にスッと取れます
よ。あ、本当だ。
本当だ。お化けにくっついた
今までの俺は
自分のコマを取る方法ですね。斉藤さんガンガンガンってやってたけど、
めちゃ楽に取れる。
え、
はい、面白かった。
よろしいですか。
はい。いや、なんかあれ、なんかこれを言いたかったのかな。いや、なので、
はい、
意外とこれはコミュニケーションゲーであり、
はい、
そのアクティブなゲーム。
アクティブですね、超楽しかった。
その 単に記憶、子供向けの簡単な記憶ゲーだと思ってる方はぜひ。
そうですね。
逆にだからアクティブに楽しまないと損ですよね、このゲームは。
そうですね。
これを無言でやってたらねえって感じでしょ。
だって自分の駒の前にこうなんか目近づけてこうやってやってたらもう多分間違いないけど。
しかもこれよく見ると顔がついてるから向きとかあれしとけば分かるかもしれないんだ。
う
ん、
もうそういうゲームではないよ。
ないよと。
はい。ね、
逆にこのカイジみたいなノリでやったらどうなるの。
ああひりついた感じで。
なんかこうじゃあお金を払ったら別室に行けるみたいな。
ルールを変えちゃうの？そういうこと？
いや分かんないですけど、まあまあまあ、いやでも面白かったですこれ。
ありがとうございます。
紹介終わりですか？
終わりです。
ああ。
じゃあもうこの会自体終わってもいいんですか？
なんかいまいち締まりなかったですね。
まるで締まりはいつもないんですよ。
そうですよ。なんか言い残したことはありますか？命取るみたいになってるけど。いいですか斉藤さん。
ゲーム対象の話はじゃあまた次回しましょう。
ああそうそう、それね、はい、早くやらないといけないと思って
ます。じゃああれですね、この1本目終わって2本撮りですね。
朝らができなくなる。
じゃあまあゲームをしたいんで、あとは普通のゲームに。
そうですね、
まあ対象の話はぜひあの面白おかしい夜行さんなど交えて。
そうですね、僕今日思ったんですよ、夜行さんと斉藤さんのツーショットはあんまり見ないなって。斉藤さんがいるときは夜行さんがいなくて、夜行さんがいるときは斉藤さんがいなくて、
最近はあんま来てないですけ
ど、ね、見ましょう。夜
行さんあのスリーブ受け取りました？
まだなんです。
ああのこれあの斉藤さんいるときあるあるなんですけど、締めらんないっていうね。じゃあいいですか斉藤さん。
はい、ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんありがとうございました。また、お楽しみにまたお会いしましょう。お届けしたのは砂川と
久保田と
T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。